ジックラジオパーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2025年10月26日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第168回目です。うちルンバなんですよ、掃除機が。で、床のものきれいにどかしといて出かけるときにかけておくっていう大体ルーティーンなんですけど、今ってアプリでルンバに指示できるんですよね。めっちゃ便利で、通常の掃除はもちろん水拭きみたいな機能があって、水拭きも中の雑巾が汚れてきたら勝手にポートに戻って洗ってすすいで乾かしてくれるんですよ。で、雑巾が整ったらもう一回洗いに出ると、洗いにというか掃除に出る。めっちゃ便利で、なんかルンバの宣伝みたいになっちゃうけど、これもうずっとルンバの話するね今日で、部屋もどこを掃除するかとか選べるんですよ。リビングだけとか寝室だけとか全体的にとか。それでね、全部やってもらえばいいじゃんと思ったあなた全然わかってないんですよリビングってやっぱ服とか譜面とかが散らかりまくる時期がある。曲作ってたりとかするととか、ライブ続けてると衣装でもう散乱してるみたいな。なんでなんかこの部屋はあんまり触ってほしくないなみたいな日があるんですよね。でもその状態で帰ってきたら作業したいから片付けたくはないみたいな、そのままにしておきたいっていう、お母さんに怒られる散らかし方をしてる時があるんですよ。後でやるから触んないでみたいな、また後で出せばいいでしょ、片付けなさいみたいな。で、だからそういう時とか、このエリアは掃除しないでねみたいなマップでこう選択して指示ができるんですよ。で、なんか掃除しながら多分ルンバが間取りを覚えてくれてるんですよね。ここリビングキッチンみたいな書いてて、だんだんこうダンジョンが出来上がってくるようにマップが完成するんですけど、で掃除時間とかも選べるから結構長めにかけとくとかができるんですけど、でこの前ね、なんかそんな感じで私が部屋で作業しながら、とはいえ他の部屋とか廊下とかはそろそろ掃除したいなみたいな、最近かけてなかったなと思ったんで、ルンバかけながらギター弾いてたっていう日があったんですよ。まあこうジャカジャカしながら違うなとかやりながら、バリバリバリバリって聞こえて急に、なんていうのかな、まあ、最初は今ルンバの話してるからルンバでしょってみんな思ってるかもしれないけど、ルンバだと思ってないから、まずなんかね、音は森でこう木を切るときに、なんかこう木のこっちの面だけ木こりのおじさんが斧で木に切り傷つけて、その後グッて木を蹴ってその木が倒れてバリバリバリみたいな、あのバリバリが聞こえたの。なぎ倒れたみたいな音が、えって思って、なんか家ぶっ壊れたかと思ってさ、慌てて音がした廊下の方だったんですけど、廊下行ったらゴンゴンゴンってルンバがいつもより大きめの音で暴れてて、なんか口のところからさ木の板みたいな破片が出ててしっかりお掃除モードで床を目いっぱい多分剥がして食べちゃってたんですよ、しっかりすぎてでやばいやばいと思ってルンバの本体の電源スイッチ押して切ろうとしたんだけど、まだお掃除しててくださいの残り時間はあるからさ、多分この部屋は掃除しないでっていう指示だと勘違いして、ルンバがぐるってこっち向いてきて方向転換してこの部屋ダメなんですねみたいな、帰りますみたいな、ゴンゴンゴンって襲ってきて、ゴンゴン次はゴンゴンお前だゴンゴンみたいな来るわけよ、口から破片こぼしながら。めっちゃ怖かった。でだからそのルンバ本体から聞かないからアプリで強制終了してポートに帰らせて、床材を口から吐かせてですね、まあ後で廊下見たらほんとめっちゃボロボロなってて、剥がれて、なんか床がささくれるとかたまにあるじゃん古い家だと。もうあの床のさ、フローリングのあの木の板がしっかりめくれて、でべきょバキって割れてた。最悪だったマジで。なんかうちあのなんていうんですかね、フローリングはフローリングなんだけど、その上に木目調のシールを貼ってあるみたいなフローリングなんですよ。なんかふわふわのフローリングではないんだけど、ちゃんとこういう木ではあるんだけど、だからなんか粘着が多分普通に弱くなってて、別に新築に住んでるわけでもないから、だから水拭きで普段しっかりして るわけじゃん。だから徐々に湿らせてて床材の糊とかをこう浮かしてたんだと思うんですよ。でなんかリフォームとか解体とかの手順でルンバが剥がしたんだと思うんです。綺麗にしっかりその手順を踏んでて。だから明日床の修理業者が来るんですよ。でここで私は聞きたいんだけど、みんなにこれ火災保険の範疇ですか？無理なのかな。掃除機が床食べましたって経年劣化じゃない？そんななんか物で壊したわけじゃないんです。普通に掃除しててか、ルンバですか？ルンバ側にアイロボットにお便り家の障害保険？やっぱそうですよね、保険で降りたらいいなと思ってるんですけど、ちょっとだから本当明日のことなんで状況とかも分かんないけど、一旦支払わない方がいいよね。会社通して支払います的な。いやマジヒヤヒヤソワソワしてんだよね。詳しい人いたら教えてください。ということで、桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。特にこういう件。市川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またローマ字で桃山月花と f.co.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花と f.co.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。ビッキーさん、ゆらぴこさんです。拍手でお迎えください。お願いします。では簡単に自己紹介お願いします。
埼玉県出身シンガーソングライターのビッキーです。よろしくお願いします。お願いします。
そして、
はい、厚木市出身の世界一熱いアイドル、ゆらぴこです。お願いします。
お願いします。神奈川県出身桃山月花です。なんかね、この流れでしたよね。この二人とお届けしたいと思います。はい、お二人ともお久しぶり。まあでもビキちゃんがこの前会いましたけどね。この前、
そうですね。
久しぶりでした。ゆらちゃん2年ぶりだったんだね。
そうです。2年ぐらい前にね、番組に出演させてもらって。
元気でした？
いや、そうですよね。めっちゃもうなんかいろんなことがあって、なんか死にかけたことがあって。
やば
ー。そう、頭をちょっとあのライブで打って。
はいはい。で、結構前ですよね。
そうです。
見た見た見た見た。
1年半ぐらい前。あ、だから会った後です、多分。
なんか思ったよりライブ再開が早くって。
あ、
びっくりしたんだよね。
その次の日にもう再開
して。あ、次の日でしたっけ？やばっ。
47都道府県ツアー中だったんですよ、確か出会った頃、うんうんうん、であと1個で、で和歌山行かないとその46都道府県目の46個目ができないから、うん、もうその時点でやっぱ自分の中でやっぱ悔しいなっていう気持ちがやっぱ勝っちゃって、本当は良くなかったんですけど、うん、行きました。でもやっぱこれでやんなかったら多分後悔するなって思ったから、
ね、演者側に立つとそうですよね、うん、もう本当にこの後倒れてもいいと思ってライブ行っちゃうよね。そうそう、ツアー中でしたよね。なんか本当全然東京にいないからいっぱいオファーしてたんですけど、やっと会えたねみたいなのがその2年前で、
めっちゃありがたい。
からもめっちゃオファーしてたのに今度日本にいなくなっちゃって。
そう、結構海外とかでありがたいことになんかいろいろお誘いしていただいて、そうライブ最近でさせてもらってて、多分あの海外はなんかもう本当にもうライブでこう一生懸命こう伝えたらちゃんと届いてくれるものがあるので、う
ん
う
ん、なんかすごく応援するみたいな気持ちが強いですよね。
あ、そうですね、なんかなんて言うんだろう、つい最近その9月30まであのオランダでライブだったんで、行った時にあのイベンターの方といろんな話してて、まあ、アイドルさん最近そう結婚する人とか、うん、その多いけどどう思うんですかみたいな話したら、なんかもうその子が幸せでいてくれるならもう本当に嬉しいみたいなっていうのが海外だよみたいな。日本は違うだろうな。
海外ファンの方がライブをすごくフェスとして考えてて、客席でステージを見てすごく楽しむもの、うん、でステージに立ってるっていうことがすごいってリスペクトを持ってくれて、じゃあもうそのステージパフォーマンスを応援したいからチップのように、あ、チップの文化に似てるのかな、持ってってってグッズを買ってくれる人が多いけど、うん、日本のファンってすごく良くも良くも
なんか難しい
ライブを いいライブを見せてくれるんでしょうみたいな、芸術鑑賞のように見るから、うん、多分ちょっとその中で精査があって、
うん、
でファンになったから応援するよっていう、うん、一個自分の中でのセグメントがあるような気がする、
うんうん、確かにそれすごい分かりやすいかも、めちゃくちゃ分かりやすい、うん、多分そうです
気がします、
うん、あのいろんな人に会った上で、あのでも、まあ、その場所に良さがあるなっていうのも、うんうん、あの感じ、日本は日本でいい場所いっぱいあるし、そう海外は海外で、なんかその言ってたそうフェスみたいな、なんかそのもう歌ってくれてることがもうすごいありがたいみたいな、
うん、
そう感じの人たちが多かったりとかするので、でなんかアニメコンベンションっていうなんかあのアニメエキスポみたいな感じの、
あの展示会みたいな、
なんかそんな感じのもうでっかいもう会場内にもういっぱいブースがあって、でステージがあってみたいな感じなんですけど、もう誰でもこうパッて 見に来れちゃうっていうか、うんうん、なんかそう地下じゃないから、結構外国は多分その1階というかもうフロアで見れるから、まあ、そこはちょっとアンダーグラウンドな感じじゃないから見やすいのかなって思いました。なんかちっちゃい子とかもすごいいっぱい見てくれたりとかして、あとは結構日本好きな人が多いので、なんか日本語で話してもあの受け入れてくれるというか、なんか私あのよくおはようおはピコとか、
うんうん、
ハローのことハローピコって言うんですけど、それをなんかじゃあ真似してみてって言って、ハローピコって言ったらみんなハローピコって返ってきたりとか、そうだから結構日本を好きな人が多いので、そうぜひみんなも行ってみたら、日本語で話しても全然あの受け入れてくれるというか、
それ 嬉しかった。じゃあみんなみんなハロピコ
あれもっと大きかったな、階段が。
そっか、これ私は今頑張ってくれたなって思ったけど、海外だから ね、確かにね。
確かに恥ずかしいですもんね、言うのハロピコ、
ね、恥ずかしくないですよね。
恥ずかそんなことないか。そういやなんか私もなんかあのなんかすごい久しぶりの人たちだから、うん、ちょっと今緊張してますけど。
緊張じゃあ今日中にほぐしていきましょう。
2回目からいい感じになってくるので、お願いします。
でビキちゃんのお話を聞きたいですけど、
はい、
なんか遠征とか変わったとこ行ったりとかします？
なんかあのキーボードで、うん、サポートみたいなこともしてるんですけど、うんうん、それで結構いろんなとこ行かせてもらったりとか、あと福島はよく行かせてもらってますね。
福島ってなんか私あんま東北と思ってないんですけど、ちょっと神奈川の田舎みたいな。で全然違いました？東北っぽかったですか？
いやどうなんだろう、東北もそんな詳しくない
けど、すごいビブロートでした。
でも食べ物が美味しいのと、みんないい人っていうのはありますね。悪い人が多分いないです、
一
人も。
じゃあ悪い人は福島出身じゃないんだ。へ
ー、あと桃が美味しくて、
あの冷麺に桃入ってますよね。
硬いんですよね、福島の桃。
へー、うん、
硬くて甘くて、
うん、
いっぱい持って帰ってきました
。あー、よかったですね。なんかサポートって私全然やんないから、うん、コラボとかはギリあるんですけど。
あ、そうなんですね。
サポートっていやなんかもう本当めっちゃ嫌な女かもしれない、私福島県出身じゃないんで。サポートって楽しいですか？
楽しいですね。
なんか、うん、あー歌いたいなとか、いやもうちょっと私マイク回してよって思っちゃいませんか？
あ、ちょっとなんか別のこと考えてるかもしれないです。フロントで歌ってる時とサポートの時は違うこと考えながら演奏してますね。やっぱサポートに徹した心で、アンサンブルとかなんかそっちのことを考えて。
アンサンブルね、なるほどね。一個のものを作るピースとしてってことか。
ですね、
確かにそう考えたらそうか。一人でやるときはどういうこと考えてるの？
かますぜって思いながら歌ってます。
意外ほっとりしててかますぜ。でもおっとりしてないですもんね、ライブ中。
あ、そうですね、うん、おっとりしてる？してないね。
今の聞き方ずるいな、可愛かったよな。絶対顎に両手ついてたふいってなってたよ。かわいい。全然ライブはね、おっとりしてないんですよ。パワフル、
ね、
なんか全然その元気系とか明るく盛り上がっていこうぜみたいなことでもなくって、
うん、
なんかもう芯ぶっとい大砲あ、近くもあっちかも。何したっけ、肩に背負うさやつ、
クラッカーみたいな名前のやつです
バズーカ、
バズーカか、バズーカだすんごい重厚感のある、
初めてやりましたバズーカ
バズーカ裁判してみたいです、
ぜひ ね、
みんなで
ちゃんと対バン、ゆらちゃんしたことない
の、ないです、ほん
と。どういうライブ出てます、
あのサポートもたまにやらせてもらったりとかする機会があって、あのアイドルさんのサポートなんですけど、アイドルにもあってサポートっていうのが、
バックダンサーじゃなくて、
なんか、ま、歌もなんかやったりとかする機会あります。なんか人数が足りてないとかいう時にそういうのを引き受けることがあって、でそのサポートとかのやるグループと対バンしたりとか、
曲と振り入れをその時のためだけに覚えるってこと。
そうです。
大変ですね。
まあまあ大変ってね、言っちゃったあれだけど大変大変です。でも
そうだ、ダンス私たちしないからね。
しないですね。
できます。
でも踊れないです。
よかった一緒。
でも自作で家ではやってるんですけど、
え
なんかお披露目はできないレベルの。
なんでその愉快な趣
味。TikTok とか
は踊る。そういうのやったりするみたいな。
スキップとかも得意です。
あ、かわいい。スキップを得意って言ってる人はダンス全くできない。なんか不得意なことありますか？
なんだろう、不得意なこと。いやでも音楽とスキップ以外ちょっとポンコツかもしれないですね。
お芝居とかは？
あ、やったことないんですけど、ミュージカルは大好きです。
へ
ー。真似とかはしてますね。
あ。
おじ
あーみたいな家で
面白い
相手はいますよね。一人でやるの？
一人で二役とかやって
、うわ
すごい。
あとあのお笑い芸人のリズムネタとかも一人でやったりします。
今のリズムネタって誰ですか？一元ですか？私あの
ラッスンゴレライで止まってるんですけど。
へえ。
やってました一人。
恥ずかじゃん。
あ、つながった。
そっか。
綺麗。
綺麗。
キャラちゃんと立ってんな。いやでも私があのこの前 MV 公開したんですけど、
はい、
別にお芝居ってわけじゃないんですけど、やっぱこう顔作ったりとかここで振り向いてみたいなのあるじゃん。
はい。
お芝居ちょっとできないとダメだなと思った。
確かに。
一人芝居じゃないですか MV って。セリフがあってセリフ返してとかじゃないから、で MV でセリフ言ったところでそれなんかもう曲の後ろだから
わかんない。
あんまりドラマパートとして使われないし。
そうですね。
倖田來未さんぐらいじゃない？しっかり芝居してた MV って。
確かにやってますね。
いや克服していきましょう、いろいろ。きっと音楽とライブ活動に使われるはずなんで、
ね、
頑張りましょう。
頑張ります。
ということでお話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。コーナー、さてゲストさんと盛り上がったところで、ここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは青汁の CM みたいな、なんかいい話です。どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム埼玉のマッサン。スイカではなく電車に乗るのにいちいち切符を買っていた時代、自動券売機で切符、自動券売機って久々に言った、自動券売機で切符を買うと4桁の番号がついていて、1234だったり8888だったりすると今日は当たりだと思って電車に乗っていた懐かしい時代。そして改札口では切符を忙しく切る駅員さんのハサミの音に少しびくつきながら切符を出してうまく切れ目が入った時の喜び。やはり青汁を飲むと昭和の懐かしい時代が思い出す
す
ね、あーっていうかハサミなんだ ね、
ね、
私はもう普通にあの券売機にスッて入るあれだったけど、イメージが
なんかこの4桁の数字はめっちゃありましたよね。なんかその端の数字が例えば8888だと、うん、なんか真ん中の2個がなんか両思い
あった
なんかパーセンテージみたいな
あった
なんかっていうのをめっちゃなんか聞いたことがある。
夏っ
ね、流行ってましたよね。何だった何だったみたいな、なんかみんなで見せ合うみたいな。
え、分かります？
あ、でも多分これ分かる人いないか、
1と4桁っていうの？
そう。
の数字が一緒だったら、それに挟まれてるあと2、3桁の数字が 一緒に今出かけてる人なのか好きな人なのかとの相性とパーセント。
あ、そうなんだ。そういうことか。一緒に出かけて、あ、そうなんだ。それ知らなかったです。じゃあ場所によって違うんだ。
ママといっつも一緒に
ロマンティック。
そう、そういうのね、聞いてありますよね。
え、一緒にいる人じゃなかった、
じゃなくて、なんか多分その多分好きな人とかの、うんうん、あの何パーセントみたいな感じみたいな、そう、なんか言い伝えみたいな、なんかあり
ま言い伝え村の
古風な
村に住んで
た なんだっすかね、うん、おまじないとかだな、
みんなが感
じ。え、かわいいですね。
そう、ね、でも
今度やろう
地域ね。
続いてラジオネーム防犯カメラの憂鬱。駅で財布を落としたのに翌日交番に行ったら中身そのままで届いていました。名前も名乗らずに届けてくれた人本当にありがとう。日本ってやっぱりなんかいい国だと思いました。自分は本当に健康に気を使って青汁やトマトジュースなんかを飲むようにしているのですが、そのおかげかもしれません。青汁飲んでたから財布が届いたんだ。
うまいですね、お便り。
青汁偉大、
いい話だ。
中身取られてでも財布戻ってきてほしいって思いますけどね。そのままだったんだ、うん、
なんかもらえる可能性あるらしいですよね、ちゃんと届けて
名前書いておいたら。でも私も放棄したわ。警察通してくれるのかは分かんなくって、うん、その習得して、で現金が入ってたから、これその1割を受け取るっていう、なんか権利は主張できるんですよっていう説明をもらって、うんうんうん、権利主張しますかって言われて、なんかやろうなと思って。
確かに。
しかもそれをなんか警察づてに1割くれるならまだしも、その落とした人からもらうんだとしたら、なんか、はい、私が権利を主張した桃山と申しますみたいな感じを出すのかなって思って、どういうやり取りなのか分かんなかったから。
落とした人な気がしますよね。
ね、そうですよね、
多分
そこまでやってくんないよね、
うん。
そっか、でもまあ二度と会わない人だからもらっちゃってもよかったんかな。
でも多分いいことがまた入ってくるかもしれないから。
そうなの、得だと思ってやってる。
そうです
ね、積んだと思ってる。
そうですね。それはそうだ、
確かに。
続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は生まれてからずっと冴えない人生を送っていました。家にお金がなく、毎日もらったパンの耳と水だけで生活している学生生活でした。大人になってからもそれは変わらず、ブラック企業でしか働けず、毎日深夜に帰宅して友達も恋人もいない生活を送っていました。しかし桃山さんに出会い、このムーラジを聞くようになってから僕の人生は変わりました。まず身長が伸びて、腹筋はバキバキに割れ、肌荒れも全てなくなりました。それからムーラジを毎日何度も聞くようになってからは、競馬をやれば万馬券、投資をやったら大儲け、街を歩けば逆難の嵐、転職にも成功して駅近のマンションも購入できました。
え、すごい。
来月には桃山さんの実年齢よりも10歳若くて、肌が綺麗でスタイルも良く、性格も穏やかで完璧な彼女と結婚するようです。皆さんもムーラジのポッドキャスト毎日聞くといいことが起こると思います。
え、すごい、
すごい。
おい、信用するな詐欺メールを。
え、でもこれ月花さん出会わなかったら、この方はただいいことが、
美容にもいいし
青汁ですもんね。
え、
すごい、お金も舞い込んで、すごいですよ。
性格も穏やかで完璧な感じ。
素晴らしい、おめでとうございます。
あの、私25歳でやってるんで桃山月が25歳なんで、うん、10歳年下ってことは15歳です、ね、
あ、危ないんじゃないですか。
大丈夫かな。
得が低いですね、本当に。首位打者伊藤は
結婚式 歌いに行ってあげたらどうですか。ね、
絶対に幸せになるってことですね。
確かに、
うん、
招待状待ってます、ね、本当っすね、
うん、
楽しみだな、
めっちゃ面白いお便り、ね、
お幸せに。続いてラジオネームカレーハンバーグゴリラ。先週初めて少し肌寒いと感じたくらいの時期、夜中に家を抜け出し、おにぎりをコンビニで買いました。店員さんが寒いから気をつけてねと言ってくれました。僕は久々に母親以外から声をかけられたので、あ、うんとなってしまい、おにぎりだけ店員さんから奪い走って帰りました。いい加減にしてほしいです。
白い
青春の一コマだ、うん、母親以外から久々に話しかけられるんですよニートだからね
あそういうことなんか月花さんのファンの方面白い、ね、面白い
本当に日本語通じない人ばっかりなんですよ
結構名前も結構やばい全員
面白い結構受けてましたねいろんな人の名前でね、
うん、でもなんか気をつけてねとかっていう言葉って事故させないあの確率上がるらしくて人のことを、
ね、聞いてからもいろんな人に言いまくってます、
ね、私も結構ライブの後に気をつけて帰ってねとかずっと前から言ってたんですけどみんな事故してないの多分それだそれだと思う
皆さん今日は気をつけてお帰りください
絶対行った方がいい
家から出てほしいです自立してほしいですということでお便りありがとうございました。ここでリクエスト曲があります。
ビキでスポットライト。お聞きいただいたのはビキでスポットライトでした。
はい、そろそろエンディングの時間です。今日のゲストはビキさん、ゆらぴこさんでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい、セカンドワンマンライブを11月22日土曜日に目黒ブルーサレジャパンさんで行います。
イエーイ。
2時オープン3時スタートなのでぜひ遊びに来てください。
そして
はい、ゆらぴこは、このラジオが終わった2日後なんですけど10月の28日に新宿ロフトという場所で月に1回、開催しているせんべろ居酒屋という無料で来れるイベントがありますのでよかったらね気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいです。その後はすぐにアメリカへ出発するのでよかったら皆さんアメリカまで一緒に行きましょう。よろしくお願いします。
ありがとうございます酔わせて航空券買わせるイベントですね。
いいですね。確かにそれ買ってくれる人いるかもしれない。いないかさすがに。
はい、ということで次回の桃山月花のムーンジックラジオは11月9日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォームまたは X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。オンエア日11月9日なんですけど語呂合わせでいい句の日ということで数年前もムーラジでやったような気がするんですけど次回のテーマこちらムーラジ川柳。最近の気になることや経験談ムーラジにまつわることでもまつわらなくても皆さんの川柳をお待ちしております。575の形式でお願いします。メールは10月28日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。お二人もお願いします。では行きますよ。桃山月花のムーンジックラジオ。お相手は桃山月花と
ピキと
ゆらぴこ
でした。エンディングこちら、
ゆらぴこのみんなで肩を組んで楽しめる曲です。聴いてください。ゆらぴこシンフォニー。